番外編オープニング。はい、こんばんは。
はい、こんばんは、う
ん。ようやく第5章に入りました、
はい。ここから本編ですね。
本編ですね。
はい、導かれし者たちですね。
はい。
はい。
5章はですね、序章で喋ってた村ですね。うん、あの村から始まります。
はい。
うん、テロップが流れて、エンドールの遥か東の山奥、
うん、
名もない小さな村がありましたっていうことですね。
うんうん、
だから、まあ村の名前はわからないですけど、ここから始まったと。
あの最初の面倒さそうにやってたイベントが聞いてくるでしょ、
うん、まあ、ここが平和っていうのをね、印象付けようとしてる、こうみんなが、その、主人公を愛してると。
はいはいはい、
はい、うん。そういうの前振りがいろいろあって。
はい。
で、まあいろいろはしょりますけど。
はい。
こう、家の中におったら、魔物だっていう声が聞こえて。
う
ん、で、こう、一人ポンと入ってきて、村人たちが、兄を、
うん、そう、勇者兄が登場でしたね。
そうそうそう。ここから全部兄で言います
ね。はいはい。
兄の、安全を最優先に、
はい、
もう、なんとか逃がそうとするんですね。
そうですね。
うん、で、ここで、お父さんが、
うん、
こう、すごいわちゃわちゃしてるところに、うん、わしらはお前の本当の親ではないっていう、なんか、すごい告白を始めて。
ここは言うみたいな感じです
で。詳しいしてる、話をしてる時間はないとか言うんやけど、なんなら言うなよとか思うんやけど。で、そうだ、お前にこれを渡そうとか言って、
うん、
モンスター図鑑をここでいきなりくれるんですね。
あ、これはちょっと違う。モンスター図鑑ですか？
うん、そうそうそう、うん。何の使い方の何の説明もなく、ただ単にモンスター図鑑をくれるんですね。
はいはい。はい、
で、シンシアっていう、まあ女の子やと思うんですけど、
うん。
なんか、今まであなたと遊べて楽しかったわとか言って、
うん。
で、あなたを死なせないとか言って、うん、モシャスで兄の姿に変わるんですね。で、出て行って、
うん、
で、外からこう声が、デスピサロ様、勇者兄を仕留めました。
はいはいはい。
笑い事じゃありません。もうめちゃめちゃ悲しいシーンが
あの、戦闘シーンの音楽も流れてますもんね、ここで。
そうそうそう、そう、
うん。
モシャスで代わりに死んでくれたわけじゃないですか。
身代わりですよね、う
ん。で、その、あ、これ今、地下に囲まれてたんで、
うん、
地下から外に出ると、もう村が全滅と、もう誰もいなくて、
うん
うん、で外に出るとそのまあ今まで1章から4章までやったその世界地図に色が塗られていったじゃないですか。
うん、はいはい。
でパッと外出た瞬間そのマップが出たんですけど、まあ、色ついてるのがもう全体の3分の1ほど、
うん
うん、要はあと3分の2はまだこれから冒険するっていう感じですね。さすが5章ちょっと長いんで。
そう、まあ、本当ここから本番ですからね。
本番ね。もう、ちょっとペースアップで、はしょりながら行きますけど。
はい。
はい。で、すぐ南に、小屋がありまして、山小屋が。
うん。
で、なんか、おっさんがおって、
はい。
しけたつらしたガキだな、とっとと山降りろ、とか言われて。なんじゃこいつ、とか思って。で、そのまま、さらに南におり、おりますと、
うん、
ブランカの城、
うん。
で、ここで王様が、地獄の帝王を倒して参れと。
うん。
うん。こう、まあ、ここで、大きい目標をボーンと出してくれるわけですね。
はいはい。
うん、で、そっからまた、どこに行けとかいう指示はなかったんで、 ふらっと歩いてると、東に洞窟があって、
うん、
で洞窟かと思ったら、普通に人が歩いてたんで、
はいはいはい、
あ、これトルネコが山椒で開通させたトンネルかと思って、
ああそうですね、
うんうん、で歩いてるといきなりおめでとうございますって言われて、
うん、
あなたは通算1000人目の通行人ですっていう
はいはいはいはい、
これ全員があるイベントなんですかね。
おそらくそうだと思います
そう、なんか知らんけどおめでとうって言われたんで、
ええ、
うん、でエンドールの王様からその豪華な商品が贈られます、カジノコイン2000ゴールド分とか言われて、
はいはいはい、
うん、ラッキーとか思って、
ええ、
うん、でそのまま、トンネルを越えたら、
うん、
エンドールですね。
そうです、まあ中心の街ですよね。
中心の街ですね。うん、でエンドールで、あ、そうそうそう、ライアンがカジノにおったなとか思って、
はいはい、
うん、ちょっとライアン探しに行こうとか思ってカジノ行ったら、
ええ、
ライアンはいなくて、
ええ
、マーニャがスロット打ってるわけですよ。
あの悲劇的な終わりの後ですよね。
そうそうそうそう。で、トルネコの店があったんで、
はいはい、
トルネコの店行ってみようと思って。
あれマーニャはまだ話せるだけでしたっけ？
マーニャはね、その負けてるっていうことを言うだけですね。
はいはいはい、はい、
うん、悔しいとか言ってるだけで。で、トルネコの店行ったら、
ええ、
伝説の剣を探しに旅に出てて、
うん、
で武器屋からそのゴールド銀行に、ネネさんが転職してまして、
ああそうかそうか、はいはい、
うん、でそこから、店を出た瞬間に目の前に、
うん、
ミネアがいまして、
ええ、
でミネアがなんかその前に三所で雇ってた傭兵、
うん、はい、
と話しててなんか占ってあげてたんですね。
はいはいはい。
うん、で話しかけるとなんかいきなりミネアが兄のことを勇者と見抜かれて、
はいはいはい、うん、
でそのまま仲間になりまして、
ええ、
うん、でカジノ、
そのあっさりでしたか。
あっさりですね。
おお、
ミネア、マーニャはもう、マーニャもこの後すぐに、
ええ、
カジノ行ったらあっさり仲間になったんで、
うん、
もう、あ、ポンポンって来るんやとか思って、
はいはいはい、はい、うん、
楽勝とか思って、でここからまあマーニャと仲間になったんで、
うん、
ちょっと話しかけてみると、
ええ、
これからは勇者様に養ってもらいましょうとか言って、
マーニャですね、うん、
マーニャこれからね、
ええ、
もう常に俺マーニャをパーティーに入れて話しかけてしまうんですよ。面白くて。
はいはいはい。
前にプレイした時は全然こんなこと聞いてなかったなとか思ったんやけど。
まあ、ファミコン版にでもないですからね。
ないしね、意外とね、他は意外とつまんないんですけど、マーニャだけは面白いんですよ。だからマーニャはもう常にキープで。
いつからそんなキャラになったんですかね。
で、フィールドでも話しかけてみると、
はい。
マーニャが、そうそう、そんな風に話しかけて、気が向いたら話してあげるから、って言うんですね。
ええ
ー。うん。あ、まあまあ、ちょっとツンな感じか、とか思ったら、
はいはい。
その後、ミネアが、
うん。
姉のわがままを許してあげて、一度言うことを聞くと突き上がるんで、心を鬼にして、厳しく当たってください。あ、もう、こういうキャラなんですね。
もう完全にキャラ付けされてますよね、
うんうん。ちょっとね、キャラ立てすぎやろっていうぐらいね。
はい、このどっから来たんですかね、ほんとね。
やっぱ、4コマからですね。
ああ、ですね、
うん。で、そこから、エンドールから、すぐ、東に砂漠がありまして。
はい。
で、その砂漠をトンネルは越えていったと。
うん、
いう情報があったんで、
うん、
砂漠の方行くと砂漠の手前のオアシスで、
うん、
ホフマンという人がいまして、
はいはいはいはい、
うん、で馬車は譲らん、
うん、
昔親友に裏切られて、誰も信じられんっていうようなことを言うんですね、
うん
うん、だからこっちは世界救うんやからこう馬車ぐらい貸してくれよって言うんやけど、
はいはいはい。
ほんまかみたいな感じで、こう信じられへんようになってるんですね、このホフマンさんが。
うん。
うん、で、この宿屋の主人に話しかけると、
うん、
その昔、その、息子は東の洞窟で仲間に裏切られたせいで人を信じられんようになったと。
うん、
っていうことで、あ、これは東の洞窟行けっていうことかっていうことで、東の洞窟向かいます。
はい。
はい。だからこの東の洞窟入って、しばらく行くと、今いてんのが兄とミネやマーニャの姉妹じゃないですか。三人。
はいはい、
はい。うん。で、普通に歩いてると、その、ミネやマーニャのところに落とし穴がボーンと開いて、で、兄だけはかわして、
はいはいはい。
セーフやったんですよ。
うん。
でも、落ちたんで探しに行かなと思ったら、すぐ目の前に降りる階段があったんで、
はい。
降りる階段を降りますと、姉妹に近づくと逃げるんですね。
うん。
で、追いついて話しかけると、こうあなたを待ち焦がれてたのよ、何してたのよ、みたいな感じで、
うん。
で、そうそう、あなたを待ってたのよ、あなたが地獄に落ちるのをね、とか言って、こう襲いかかってくるわけですね。
はいはいはい。
うん。で、ここで、こんな展開僕全く覚えてなかったんで。
いいっすね。
主人公の HP が全然ないんですよ。
はいはいはい、はい。
速攻で負けてしまいまして。で、ブランカ城で、一回セーブしてたんで、
はい、
ブランカ城でリスポーンしまして、
はい、
で、そこからまたやり直しと。
それが時間のあれじゃないですか。
まあまあまあ、こんなん忘れてますからね。普通に戦ったら勝てるから。
はいはいはい。うん、
まだ雑魚やと思ってるからね。
ええ
ーうん。で、まあ、道中ね、この、行ったり来たりしてたんですけど、
うん、
この東の洞窟が意外と遠くて、
はい。
で、攻撃手段ってまだ主人公弱いじゃないですか。
ええ
ー。入ったとこやから。
うん、
で、攻撃手段ってミネアの物理とマーニャのレベルな、魔法なんですけど。
はい。
ここに出てくる大鶏が。
ああ、おったな、はいはい。
呪文が全く効かないんですよ。意味がわかんないですよね。なんで鶏に呪文効かへんねん、みたいな。うん、もうこんな奴らにこう苦戦しながら。
はいはい。
ようやく、モンスターに化けてた。姉妹と再戦しまして、
うん、
まあ、二回目になれば、まあ余裕で倒せまして。
うん、妖怪人間ブームみたいなやつですよね。
ああ、どんな敵やったかな。ベロベロみたいなやつ
でしょ。そうそう。
ベームって。うん、まあ、ベロベロですね、目玉の、うん。で、倒した瞬間また落とし穴ですよ、
うん
うん。で、今度はモンスターに追いかけられてる姉妹がいまして、
うん、
で、話しかけると、何やってんのよ、遅いわよ、とか言って、うんぬんあって、
はい。
で、またこいつも化けてまして、
はい。
で、今度はこう、姉妹と追いかけてる2匹の魔物4匹が出てくるわけですよ。
はいはい、はい。
こっち、まだ、ね、レベルが2、3の主人公ですけど、もうなんとかギリギリ倒しまして、
はい。
もう、MP とかもほんますっからかんでさ、で、とりあえずもう戻るわけにもいかへんから、その、あれがないから、リレミトが。
はいはい。
だからもうとりあえずもう進もうと思って、
うん。
で進んだらすぐ姉妹また見つけまして。
うん。
で、今度は、よかった。助けに来てくれたのね。と、とでも言うと思ったでしょ。でももう騙されないわよ。兄に化けた化け物め、とか言って。今度はこっちから行くわよ、とか言うんやけど、ミネアが、待って、本物みたい、みたいな感じで。うん。で、本当かなと。じゃあ問題、カジノを吸ってたのはミネアである。はい、いいえ、でね。
ああ、そうですね、
うん。で、いいえってすると、ああ、一応本物みたいっていうことで、ここで信じてもらえて、
うん。
うん。で、そっから先進むと、宝箱ありまして、
うん、
宝箱に入っているのが、信じる心。
はいはいはい。心。どんな形しちゃうじゃん。
心ですよ、ね。概念が見つかったの。
どんな形やねん話ですよね。うん、
で、まあ、この頃には、マーニャはもうリレミト覚えてたんで、
はいはいはい、
マーニャのリレミトで、そこ出ようと思ったら、
うん、
不思議な力でかき消された。
うん、
なんでと思って、うん、まあ、意味わからんけど、まず歩いて出よう思って歩いて出まして、で、まあ、早速ホフマンのところに行って。
あ、イベントはなかったんですか？
あ、もう、ボスとかはなかったですね。
おー。うん、
で、ホフマンのところで、ちょっと信じる心持ってきたぞって持っていったら、なんだその宝石、ああなぜだろう、この宝石を見ていると心が現れていくようだっていう、あ、宝石やったんやと思って宝石って言ってくれよと思ったんやけど、うん、でまあここでこう皮肉なものだ、俺が、仲間に裏切られた場所に信じる心があったなんてっていうことで、ここでこう信じる心を取り戻しまして、でホフマンさんが、俺を仲間に加えてくれないかとか言うわけですよ。
はいはいはい。
いや、お前誰とか
思って。導かれし者たちちゃうやん、話ですね。
誰とか思いながら、あ、はじめましてと思いながら、
はい。
馬車くれるならいいですよ、みたいな。
う
ん、もちろん馬車も一緒さ、とか言って。
はいはいはい。
で、仲間になってくれたんですけど。
戦うんでしたっけ、
ホフマン。そうそうそう。
で、顔も出ますよね。
顔出ますね。
また全然違和感ありありのあれですか？
まあ、普通の NPC ですね。
なるほど。
うん。仲間に加わって、そこ馬車が手に入りまして、
はい。
で、俺の馬、パトリシアだと。みんな可愛がってくれよと。
出た、パトリシア。
うん。で、まあ、戦闘に加わってくれるんで、
はい。
戦ってみると、意外と強いんですよ、ホフマン。
戦士系ですよね。
ね、どっちか言ったら格闘、
ああ、
うん、貯めるがあるんで、まあ、
はいはいはい、
武闘家系かもしれないですね。
うん。まあでも即戦力ですよね。
もう即戦力です、ね。うん。で、砂漠を越えたところに、温泉町、アネイルがありまして、
うん。
うん。で、アネイルに入るんですけど、まあ、その、砂漠の道中でも、ミネアに話しかけると、ホフマンさんは残念ながら導かれし仲間ではないようです。結構厳しいこと言うんやな。
ちゃんと言ってくれるんですね、うん。
で、この時点でパーティー4人じゃないですか。
はいはいはい。
で、パーティー4人で、その、全員が馬車の外に出てるから、
うん、
マーニャがせっかく馬車を手に入れたのに歩かないといけないなんてとか言って、確かにそうやな。
すごいぐずっとんですね、うん。
で、まあ温泉町アネイル入りましたら、
はい。
いきなりこう、まあ宿屋の前におった男が案内しようかとか言って、
うん、
で、この町を救った英雄リバストが眠ってる墓だとか、で、ここの教会のすごいお宝が眠ってるとか、
うん、
まあいろいろ、温泉とか、いろいろこう案内してくれたんですけど、
はいはい、はい、
最終的にこう、ぐるーっと回ってきたところで、宿屋の前で、ところで今日の宿は決めたかいと。ここで、ここが安くて親切なんで、おすすめだよって言って自分入っていくんですよ。で、なんかあんのかなと思ってバッと横見たら、
うん、
その横に、もともと建てたはずの宿屋は横にあって、ぐるっと回ってるうちに、うん、一周回ったように見せかけといて、隣の宿屋に案内してたってやつですね。
で、そうでしたね、
うん。最初の宿屋が16ゴールドで、
うん、
で、この案内された方の宿屋が40ゴールド。
はい。
うん、で、まあ、なんかイベントあんのかなと思って泊まってみたら、
ええ、
まあ別にただ単に40ゴールド取られただけで。
もうボラれたようですね。
うん、まあそんな、ちょっとした小ネタがありまして。
はい。
で、こうミネアと喋ると、教会にあった、リバトスの鎧がそのすごいお宝だって言ってたけど、
うん、
ミネアはこの鎧からは何も感じなかったと、
うん。
大したことないかもっていう。で、温泉の裏に隠れてた、なんか、兵士覗いてるように見えるんですけど、
ええ、
この兵士が、こう、鎧はすり替えられたんじゃないかな、っていう、
うん。
っていう情報がありまして、
はい。
うん、で、夜になってから、墓場に行きますと、 薄く透明の戦士がいまして、
はいはい、
これがまあ幽霊のリバトスですね。で、私の鎧は天空の鎧と呼ばれてたと。もう出てきたかと思って。で、しかも何者かが盗み去ってしまったって言ってこう消えていくんですね。
はいはい。
で、ここでこうマニアに話しかけると、キャーキャー消えたわー、お化けよー、私見ちゃったって、そういう反応じゃないだろうと。
よう話しかけてますね。
マニア面白いんですよ。うん、で、その直後にミニアが、うん、どうせなら誰が持ち去ったか教えてくれたらいいのにとか言って、幽霊なら見てたでしょっていう話。
鋭いっすね。
鋭い、ね。まあまあこんなことがありまして、まあ、ここはこれだけ、情報だけって感じですね。
はいはいはい。
で、さらに南に行くと、うん、港町コナンベリー。
ああ、懐かしいな。
うん、で、話聞いてると、東の灯台に魔物が現れて、
はい、
ここが襲われてると、
うんうん
うん。で、港町なんでドックがあるんですけど、
うん、
ここのドックの2隻あるうちの船の片方の親方が、この船はトルネコに頼まれて作ってると。
うん、
で、魔物のせいで船を出せないなら退治してきてやるって言って一人で向かった。
おー、うん、かっこいいですね。うん
ということで、まあ、東の灯台に向かわなあかんと。
はいはい。
うん、で、もう片方に船あったんで、そっち側でも話聞いてみると、
うん、
ずっと昔、遥か北東の海で、盗品を積み込んだ船が魔物に襲われて沈んだ。
うん、
で、その中には、不思議な輝く鎧があったという。
おぉ、まあ。
これがリバトスの天空の鎧かなと。
うん、匂わしますね。
うんまあ、それはまだ先の話なんで、とりあえず、一回夜まで、夜待ちまして。
あ、そうか。夜じゃできるんですね。
じゃなくて、酒場が夜が、何もやってなかったんで。
はいはい。
まあ、一応夜の
待ちまして。ああ、そういうことですね。
うん。で、夜の酒場行ったら、バニーガールがいまして。
はいはいはい。
で、この店は初めて、と。
うん、
で、たっぷりサービスするから、私と朝まで付き合わないっていう。
出た。
はい、いいえ、で、はいですよね。なんなら、やだ、冗談に決まってるでしょ、うふっと。うん、はい。もちろん、僕も冗談ですよ。
この時、ミニエとか話しかけるんでしたっけ、
話しかけたら、兄さん不潔ですって。で、マーニャが、なーに兄ったらそんなにがっかりしたの、なんなら私が朝まで付き合ってあげようか、あはは、鼻の穴膨らましちゃって、いやーね、もちろん冗談よ、と。
はいはいはいはい。
この短い間に2回騙されました
よ、ね。いいっすね、その会話、ほんと。
もうドラクエならではですよね、これ。
いや、うん、兄さん不潔がいいですね。
ミニアに言われましたからね。うんで、まあ、それは置いといて、東の大灯台に向かいますと。
うん、
で、そうそうそう。ずっと前からね、その砂漠に入ったぐらいからずっとね、マーニャが毒に侵されて、どこまで毒が続くんかなと思ったら、この大灯台来てもまだ毒治らないんで。
なんでも使わんと、
そうそう。
ならない。
ね。ティアリー使わんと自然治癒はなかったみたいですね、この時は。
なるほど。
で、まあ、大灯台入って、1階にいきなりトルネコ発見です。
うん。
で、トルネコに話しかけると、魔物が強くて一人じゃ邪悪な炎を消せないと。
うん。
代わりに行ってきてっていうのね。
はいはいはい。
なんか、かっこいいこと言って来といて、結局無理やったんかっていうことで。
はいはいはい。
しかも、一緒に行くんちゃうんかいとか思って。代わりに行ってきてってなんやねんと思う。
この辺だと敵強いじゃないですか。
ね、でもね、それほどでもなかったですね。うん、この辺は、その、あの人が強いから。
あ、ホフマンが。
ホフマンさんが。
うん。
うん、結構余裕で、で、まずは聖なる種火を探して、
うん、
で、それを使って邪悪な炎を消してくれと。
はいはい、はい、
で、トルネコさん、私は港町で待ってますと。
帰るかい。
なんでとか思いながら、まあまあいいかと思って。
はい。
うん、で、まあ、進んでいくと、ミーデーモンがいまして、
はいはい、はい、
ミーデーモンに話しかけると、トルネコはどうしたと。
うん、
で、お前たちには用はない。港町まで行ってトルネコを食い殺してくれるわ、とか言って、ルーラーを唱えたんですよ。
はいはい。
だから天井にボーンぶつかりまして
。はいはい。
で、話しかけると、返事がない気を失っているようだ。これだけなんですよ。
わあ、小ネタがありますね。
で、まあ進みますと、あ、
もうずっと気絶したままですか？
あ、もうこいつ関係ないですから、ここから。一番上まで行くと、
うん、
ボスがいまして、
うん、
東大タイガーと炎の戦士が二人。
はい、おー、まあ、強そうじゃないですか。
うん、なんか久しぶりにボスと戦うなと思って。で、ボス戦になるとね、
ええ、
ホフマンが異様に役に立たないんですよ。
ほうほうほうほう。
なんかわけわからんけど、こう、わけを、そっちじゃないやろっていうやつに攻撃するし、
うん。
なんか攻撃してもすごい弱いんですよね、ボスに。
はいはいはい。はいはいはい。
うん。なんか知らんけど、こんな、こいつでも全然役に立たへんけど、
ええ。
まあ残りの3人で、まあ程よい難易度で、
うん、
撃破しまして。
うん。
うんで、まあ、そこで、もろもろ、その、種火やなんや、終わらせてて、
うん。
コナンベリーに戻って、
うん。
ドックの前に、トルネコが、待ってまして。
はいはい、う
ん。で、おかげさまです。そこで、願いがあるんですが、私は魔物たちから恨まれているようなのです。私を仲間にしてください。
うん。
うん、あ、もちろん、喜んで、と思ったけど、
ええ。
ほんだらさっきでよかったんちゃうんか
な、うん。まあまあ、ホフマンおりましたしね。
うん、まあ、あっこで仲間にしてしまうと、その先に進めてしまうというところがあるんでしょうね。
う
ん、船手に入れてしまいますからね。
うん。
ま、うん、あまあ、そんなこんながありまして、で、船に、早速、トルネコの持ち船の船に乗り込んで、うん、さあ南に行きましょうと。
ここでまだホフマンおるんでしたっけ？
います。
おー、
うん。で、なんかミントスの町には海に詳しい老人がいて、すごい地図を持っているようですと。
うん。
っていうことで、こう、船を手に入れたら一気にこう、どこでも行けるじゃないですか。
ああ、そうですね。うん。
やけど、まあ、すぐ南の、町に行けっていうことやから、まあ、今、全然寄り道せずにまっすぐ、ミントスの町に向かいまして、
はいはい。
入った瞬間に、ホフマンが走り出すんですよ。
うん。
で、あの商売の神様と呼ばれるヒルタン老人のミントスターとか言って、で突然ですが皆さん、ずっと一緒に旅してくれたことを感謝します。ヒルタン老人のもとで修行を積んでみたい。ここでお別れでいいですかとか言われて。
はい、はい、家もなしで。
いや、はい、家はあったんですけど、
ええ、
家って言ったら、そんなこと言わずに、みたいなのを繰り返
して。はいはいはい、うん。
で、なぜか、元気でな、パトリシア、皆さんさよならって言うけど、
はいはい、
ええのって。
あんだけ大切にしとった、パトリシア。
うん。えらい簡単に手放すな、と思う、
ええ
うん。で、まあ、宿屋に入りましたら、
うん、
この大陸の、東南の外れの薬草で有名なソレッタという小さな国があると。
うん、
で、宿にいたお姫様に、その話をしたら慌てて飛び出していたっていう情報がありまして。
お姫様でいい、うん、あの情報ですね。
情報ですね。で、2階に上がりますと、
うん、
ブライがいまして、
うん、
で、共に旅する仲間がご覧のように、重い病に伏せておりますって言って、
うんうん、
まあベッドに寝てる、クリフトがいるんですね。
はいはい。あ、心眼のように弱ったんですね。
そうそうそうそう。まあ、なんかしらの病気にかかってるんですけど、アリーナ様が取りに行ったという、なんか薬があるけど、
うん、
どうか姫を探し出して手助けをしてほしいと。
はいはいはい。
で、まあ、はいですね。
ええー。
うん、だブライも音もしますぞ。
おお、
そこは仲間になるんかと思う。クリフとほったらかしいとか思いながら。
しかもブラですからね。
ブラ、
うんうん。
で、まあ、まだ、その宿屋以外の話聞いてなかったんで、
うん、
街の真ん中に広場がありまして、
はいはいはい、
で、ヒルタン老人がここにいたんで、
はい、
まあ話しかけてると、まあいろいろやりとりがあって、
うん、
なんかお宝の地図をくれたんですね。
うん、
で、そのお宝の地図が、その世界地図の中で、その、バッテンが表示されたんで、
うん、
その場所だけ表示されたんやなっていうことですね。
はいはいはい。
うん、で、まあそこすぐ近くやったんで、行ってみたら、こう岩に囲まれて行けなかったんですけど。
あ、まだ行けないですね。
まだ行けないところですね。
うん。うん、
で、そっからその、さっきの情報通り、
薬草探しに行くん
です。そう。
東
南の外れのソレッタっていう小さい国ですね。
うん。
に、向かいますと。
はい。
うん、で、道中、ブライ早速使ってみたら、シャダルコがめっちゃ強いんですよ。うん、まあ、さすがブライやなと、
うん。ちなみに、ちょっと、この辺また統括で戦闘の話はするんですけど、
うん、
AI はここで使ってんです。でも、自分でやってます？
ね、この辺はね、命令させろで言ってますね。
あー、なるほど。うん、だからこそヒャダルコ使いますもんね。
あー、そうですね。この先ですけど、AI をたまに使うんですよ。
はいはいはい。
ほとんど攻撃呪文とか使わないですよね。うん、その、補助系ばっかりですね。
はいはいはい。
ルカニとかスクルトとか、そんなんばっかりで全然攻撃してくれないんですよね、
うん、
AI が。
なるほどですね。うん、
まあ、だから基本的には、超雑魚じゃない限りは、自分で操作して、
はい。
で、もう道中どうでもいいような敵やったら、もう目、バッチリにして、行ってます、
ね。はいはいはい。うん、
で、ここで、こう、トルネコがね、
ええ、
戦闘中に不思議な踊りを踊ったり、
これもなかった番なんですよ。
指が、指をパチンって鳴らしたり、ぼーっとしたりするんですよね。
ええ。
トルネコが全然使えないんですよね。
遊び人風になってますね。
そう。いやいや、商売人と遊び人はまたちゃうやろうと思うんやけど。
はい、
うん。まあまあ、そんなことながありまして、ソレッタについて。
はい。
まあ、すごいちっちゃい貧乏な国で、もう建物もほぼ木造みたいな感じなんですけど、
うん、
ここで村人に話しかけると、アリーナが、こう、ごついのやら、キザタらしいのやら、3人ほど男を連れてたと。
うん。
で、それを聞いたブライが激怒して、早速、たしなめなければ、みたいな感じで言ってて。
はいはい、
うん、で、畑に、城と言われる、こう、掘ったて小屋みたいなのがあったんですけど、その中には王様いなくて、うん、
はい、
目の前にある畑に王様がいまして、
そうか、そういう街でしたね。
そう。
はい、はい。
で、こう、パデキアっていう、その、万能の薬の植物があるんですけど、
うん、
パデキアが全滅してからすでに久しいと、
うん。
で、前の王が南の洞窟に種を保管しておいたらしいと。
はい。
っていうことは、まあ、南の洞窟行けと。いうことなんで、
うん、
まあ、早速向かいまして、
はい。
で、入った瞬間、アリーナの声が聞こえて、
うん、
で、ここはパデキアの種があるっていう洞窟ね、と、
うん。
で、あら、この扉、鍵がかかってるわね、って、よーし、てやーって言って、こう、蹴り破ると。
はい、
うん。で、音もしてた男たちが、
ええ、
確か姫は盗賊の鍵を持ってたはずだよな、とか言いながら、もう入っていくわけですよ。
なるほどね、うん、ええ。
で、一つ階段降りますと、
うん、
昔懐かしい、滑る床ですね。
ここはそうでしたね。
うん、氷の滑る床がありまして。
うん、
まあまあ、これはもう、パズルですね、ただの、
うん。
で、アリーナがいたんで、アリーナがくるくる回ってるんですけど、
うん、
話しかけたら、あれ、ブライじゃないと。あなたの、もう仲間と、と。弱そうな人たちね、私たちが見つけるわ、と。生き込んでるわけですけど、もうアリーナがずーっとぐるぐる回ってて、
はい。
で、まあその間に、 僕も簡単に解きまして、
種
を見つけて、ソレタに戻ると。
はいはい。
うん。まあ、ソレタに戻る前に、一旦もう一回、その洞窟入って、アリーナまだ回ってんのかなと思ったら、もうアリーナいなかったんですけど。
ブライはアリーナに何も言わないんですね。
そうですね。で、その王様に話しかけて、種を渡すと、で、種をいきなりこう畑にボーンと撒くんですね。
うん。
これはそこに花が咲くんでとか言って、こう、みるみる、芽が出てきまして。で、早速こう根っこを持っていけと。
はいはいはい。うん、
で、根っこを持って、ミントスに戻りまして、
うん、
で、クリフトに飲ませると。
うん、
で、ここで、アリーナが、
はい。
さあ、デスピサロを探す旅に、を続けましょうと。
うん。
で、兄が点点点と。
はい。
で、同社の兄もデスピサロをと。で、クリフトが、以前、勇者の村が襲われて、もしや兄さんがっていう、えらい察しがいい話です。で、ここで、クリフトとアリーナが仲間に。
はいはい。うん、
ここまでで、2章までの仲間が揃いましたね。
そうですね。
うん、で、この部屋出ますと、
はい。
詩人風の男がこう近寄ってきまして、
はいはいはい。
ライアンという男が勇者を探していたと。
うん、
で、遥か西のキングレオに行くと言ってたと。
おー。
なあ、まあ、行きますわね。
はい。
うん、で、行こう思って、こう、宿屋から出ようとしたら、もう、宿屋のカウンターの中にホフマンがいまして、
はい。
早速店番を任されてるわけですよ。
はいはい、
うん、まあまあ、こいつこの後なんか出世すんのかなとかいう、なんかしらのネタ振りかなっていう感じで、
うん。
うん、で、早速キングレオに向かって、
キングレオだったらですね、ミリアラとかのあれになりますもんね。
そうそうそう、4章の続きみたいになりますよね。
うん。盛り上がってくるところですね。
ですね。兵士がいまして、
はい。
で、今しがた忍び込もうとした旅の戦士を捕まえたところだと。
はいはいはい。
我が王が直々に取り調べるらしい。
はいはいはい、
うん。で、キングレオの中入ろうとしたら、
ええ。
ここ全部鍵がかかってたんで、
はい。
鍵がかかってて、その、開けられないと。
はい。
で、すぐ近くに詩人みたいな、また、いまして、
うん、
で、話しかけてみると、僕はホイミンという旅の者です。
おー、うん。
どうかライアン様をお助けくださいと。
人間になったんですね。
そうそう、もう人間、えらい早いなと思うんだけど。で、魔法の鍵があれば忍び込めるはずです。
うん。
高水村の、地下にいる僕の古い友人が知ってるはずですと。
うん。
うん、っていうことで、高水村。
はい。
姉妹の故郷ですね。
うん。うん、
まあ、歩いてすぐなんで行きまして。
うん。
で、村人に話しかけると、魔法の鍵、うん、オーリンさんが持ってたようなっていうね。
うん。
で、バーニャに話しかけると、ガーン、これって結構ショックじゃないと。ローリンって、鍵持ってたくせに、無理やりこじ開けてたのよっていう。いやいや、そこは魔法の鍵使って開けてたっていうことでいいんちゃうのって思うんやけど。まあまあ、それで言うと、ここに魔法の鍵が隠してあることはおかしくなるから。まあ、そんな感じで、実家の方に行くと、
うん、
でやっぱりペスタ、犬のペスタがついてくるんですよね。
ああ、まだ元気なんですね。
もうヨボヨボですけど、もうギリギリ歩けて
る。
で、すぐ近くにおるじいさんに話しかけたら、
うん、
おやおや、ペスタに懐かれましたなと、
うん。
それともスライムの匂いでもするのかのと、
うん。
で、最近スライムと話したとかとか言って、
うん、
ああ、ホイミンと話したせいかとか思うんやけど、
ええ。
ペッサは、この、なんでついてくるかっていうことを、いまいち言ってくれないんですよね。
ああ、そうですよね、
うん。まあ、いつかなんか話出てくるのかな思いながら、まあ、ペッサとお別れしまして、
うん。
地下のスライ、地下に降りたら、
うん。
スライムがいまして、 で、エドガンさんは、ここ以外にも秘密の研究所を持っていたよと。
うん、
で、確か西の洞窟の中と。
うん、
洞窟多いなとか思いながら。で、まあ、早速西の洞窟向かいまして。
ええ。
なら、これ4章の時も、入ってすぐにおっさんがおったんですけど、こ、
うん、
のおっさんまだいまして、
うん、
で、今回はこう秘密の研究所があると聞いて来たが、降りる階段が見つからないと。
うん、
で、宝箱の底に仕掛けがあると聞いてきたのだ、聞いたのだがって言ってるんですけど、
うん、
で、マーニャに話しかけると、
はい。
降りる階段が見つからないのはおっさんの知恵と勇気が足りないせいよと。で、前にも同じことを言った気がするわね、とか言って。そんなことがありまして、
はい。
僕、オーリンがいる方と、オーリンじゃない方の道があったんですけど、オーリンがおった方の方から先行ったんですね。
うん。
ならまあ、そこにあった、空き宝箱に仕掛けがあって降りる階段が見つかったと。
うん。
で、ここで、魔法の鍵を発見。
もう鍵があるだけですか？
あるだけですね。
うん、
で、ここに入るのは、盗賊の鍵が必要なんで、まあ、アリーナが仲間にならんとここに来ても進めないっていう、まあ、ロックがかかったわけです。
なるほどですね。うん、
で、まあ、魔法の鍵をゲットしたということで、
取りまして、
キングレオンに向かいます。
はい。
で、そうそう、そういえば、オーリンと抜け出した時に、地下の、地下から出てくる通路があったなと、隠し階段。
うん。
なんかないかなと思って、そこら辺調べてみたら、見つかったんですよ。
はいはい。
降りる階段が。
ええ。
で、そこから隠し通路通って、元王ですね、前の王様のところまで行って、話しかけてみたら、返事がない。ただの屍のようだ。
おっと。
見んかったらよかった。
でもやっぱりそういうと、兄さんみたいにそういうのをやる人もおるなぁ思って作ったわけですもんね。うん、
ですね、
うん。
ちょっとテンション下がって。で、前にバルザックが、いた隠し部屋の、入り口の前で、
うん、
ライアンが、連れて行かれそうになってるんですね。
うん、
で、近づいていくと、こういきなりライアンが、貴様らごときに捕まるライアン様ではないとか言って、こう両手でボーンと突き飛ばして、兵士たちが消えるんですね。
はいはい、う
ん。ここまで連れて来られといてとか思いながら。
そう言われたらそうですね。うん、
で、まあ、主人公を見て、無、その姿、そのいでたち、間違いない、お告げの通りだ、とか言って。で、お、ここで仲間になるのか、と思ったら、この部屋の中にいるのは、世界を破滅せしめんとする邪悪の手の者と聞きます。共に打ち倒しましょう、さあ、中へ、と入っていたわけですよ。よし、アイアン、頼もしい味方や、と思ったら、入った瞬間に、こう、後ろから兵士がバッと来て、
はい。
くせ者、出会え、出会え、とか言って、その兵士たちをライアンが抑えると。
うわ、出た。
っていうことで、ここからはライアン以外で戦えということで、早速キングレオと戦います。
おお、いよいよキングレオと。
ですね。
なるほど。
まあ、こんな展開やというのをすっかり忘れてたんで。
ああ、盛り上がるところじゃないですか、ここは。
で、普通に、こう、何も考えずに、
うん。
パーティーメンバーの編成とかもあんま考えずに、普通に、普通に入ってきたから、普通に戦ったわけですよ。
また爪が甘いですね。
だから、出ようと思ってもライアンが、こやつらは引き受けた、早く、キングレオーとか言って出してくれないんで。
ちなみに、パーティー編成は
どうやったかな、多分普通に、アリーナ、クリフト、マーニャかな。
あ、俺はいい感じですね。
と思うでしょ？
うん。
速攻倒されました。レベル14ですわ。
今がですね。うん、はいはいはい。
いや、多分、ライアンがレベル15で、レベル15まで上がったから、これぐらいでいけるんじゃないのとか思いながら、
はい。
で、ここで倒されて思い出したのが、あ、 中断セーブしてないわと思って。
もう完全にオートセーブになれてますね。
で、僕ね、もうここまでね、こう、仲間がどんどん増えていくから、
はいはい、
装備を何を買っていいかわからんようになるんですよ。だって、誰の装備を買ったらいいのって感じじゃないですか。限られたお金で。
ああ、僕はもう、アホみたいな戦うお金があって、もうそこでの最強装備を揃えていくタイプですから。
ああ、それで言うとね、高水村にね、
うん、
宿屋に、こう、旅の商人みたいなのがおったんですよ。
ええー。
で、こいつが結構、装備を置いてたんで、
うん。
買っときゃよかったな、とか思って。
ほとんど初期装備とかですか？
初期装備ってことはないけど、まあ、あんまり買わずに来てましたね。主人公はボウガンですからね。
うわぁ
、うん。で、死んだから、
ええ、
あれですよ、ゴールド半分ですよ、
うん。
で、武器も買わずに来てたから、結構溜まってたんですよね。
はいはいはい。
しまったぁ、思って。これもうやり直そう思ったら結構戻ってしまうし、
はいはいはい。
もうしゃあないわ、思って、もうこのまま続きやって、
うん、
パーティー編成を変えればいけるやろうと思って。
はいはい。
うん、で、いろいろ試してみて、その後も2回挑戦しても、全然ダメと。
ええ、
これは結構厳しいな思ってんで、まあやっぱレベル上げとか装備揃えなかんな思いながら、
うん、
一旦こうキングレイを離れて、
うん、
で、こう街をフラフラしてると。
はい。
ほんならこう、海辺の街みたいなのがあって、
うん、
で、ここで、その、なんか、沈んだ海賊船には、はぐれメタルの剣があると。
あ、はいはいはい、うん。
っていう話を聞いて、で、乾きの壺の話を聞いて、
うん、
で、乾きの壺だけはゲットしたんですよ。
うん、
あとまあ海賊船は、まあちょっと後に置いとこう思って。
うんうん、
で、今度、こう、またいろいろフラフラしてたら、
うん、
リバーサイドの街っていうのがあって、
うん、
川の真ん中に流れてて、船で移動する街ですね。
ありますね、うん。
ここは覚えてるわ、思いながら。
で、
防具屋行ったら、ドラゴンメイリューとか、ドラゴンの、なんかそんなの、
はいはい、
ドラゴンの盾があって。
ああ、いいですね。
うん、これが、その、いわゆるブレスをカットしてくれるんですね。と、
うん、
いうことで、まあ、これはどっちか買わなと、両方は買えないんで、お金ないから。ということで、まあ、防御が上がるドラゴンの盾の方を買いまして。うん、で、まあ、これでいけるやろと、
うん。
うん。ちょっとレベルも上がったし。
うん。
っていうことで、こう、万全を期して、勇者、アリーナ、
うん、
ミネア、クリフト。
うん。
三人回復体制ですね。
はいはいはいはい。
そうせんとね、キングレオの、なんか凍える息かなんかが、もう冷たくて、アリーナがあれだけで半分以上持っていかれるんで。
うん、わあ、それはもう根本的に弱いじゃないですか。
そうなんかな。まあ、とりあえずこれでなんとか頑張ろうと。んで、回復はあるけど、蘇生がないんですよ、一つも、
うん。
誰もいなくて、とりあえず死んだら終わりなんで、
はいはい、
死なんようにこう安全安全で行って、
うん、
で、1ターン目でミディアンにタロット引かして、
で、その運任せ、運任せね。
っていうか、こう、ここまでそのタロットで使ってなかったんやけど、ほとんど。4章の最後に、攻撃2倍を引いたじゃないですか。あれのイメージがあったんで、それを引いたら楽勝やろうと思ったんやけど、う
ん。はいはいはい。
そっからね、結構な確率で引いてはいけないカードを引くんです
よ。はいはいはいはい。
即死やつ。
もう一回だけ賭けに勝って溺れるみたいな感じですね。
そうそう。あれずるいよね。あれから、結構な確率で引いてはいけないカード引くんですよ、こう。
うんうんうん、
キングレオ戦が。
はいはいはい。
うん、で、まあ、とりあえずもう安全安全で行くようにして、 ミネアにはベホイミあるんやけど、
うん、
クリフトにはホイミしかないんですよ。
あ、まだ覚えてないですね。う
ん、やけど、クリフトにはスクルトがあるんで、
うん、
スクルトを2回かけるとかなり通常攻撃、ほぼ、ダメージ通らなくなるんで、
うん。通常はですよね。でも、吹雪系は効かないですね。
は効かないです。ただまあ、うん、通常が来たら、ボーナスターンということで、
あ
うん、スクルトはもう絶対必要やなっていうことで。
ほんとドラクエ手みたいな戦い出してますね。
スクルトは必要でしょ、こんなもん強いのに。
いや、その何回か戦って覚えていくというような感じですね。
そうですね。敵の、ね、特徴調べてね。
そうそうそう。
で、この、もうスーパー安全対策、安全安心対策でいて、それでも中盤でクリフト死ぬんですね。で、それで、まあ、なんとか、もう耐えに耐えて、
はい。
なんとか激しい戦いの末に撃破しまして。
お、
うん、めちゃめちゃ苦労しましたね、ここ。
まあまあ、でも強いは強いんですけど、うん。もう、そこら普通は多分そこで苦労せんと思いますよ。
そうかな。だって、
ええ、
レベルを上げるようなタイミングもなかったし、サクサク進むから、
はいはいはい。
まあ、多分あれですね、装備だけですね、僕の失敗したのはね。
ああ、うん。もう僕本当、そこは、こういう普通のやつはもうかなり、もう、慎重にやりますから。
いや、言うても僕だって、その時間が限られてるじゃないですか。
ああ、そうです、
うん。終わりが決まってるんで、早押せなあかんので。うん、っていうことで、まあ、なんとか、ここでライアンが加入したっていうことで、導かれし仲間たちが。
あ、全員揃った
わけですね。全員揃ったわけですね。
おー。うん、
で、この後、その、大臣がここの、キングレオの城におった大臣に話しかけてみますと、
うん。
ニックキー・バルザックは、ここにはいないと。
はい。
サントハイムにいますと。
うん。
その、これはもう、キングレオンに脅されて仕方なく皆さんに立てついてただけで、どうか私はお助けくださいみたいな感じやって。
はいはい、はい。
で、バルザックはサントハイムにいますんで、どうですお役に立ったでしょみたいな感じで。殺す価値もないわ、みたいな感じで。
はいはいはい。
で、そのまま、まあ、サントハイムに向かうんやな、ということで、フィールドに出たところで、フィールド音楽が変わるんですね。
そうですね。馬車の音楽が変わりますね。うん。
っていうところで、今回結構長くなりましたが、
はい。
5章の前半終了ということで。
そうですね。
はい。
おー、結構は長いですね。そう考えたら。
長いですね。で、サクサク進んでるうちはそんなに苦じゃなかったんですけど、キングレオのところでつまずいてからは、結構きつくてね。
大体ですね、普通、ライアンが15ですよね、多分加入した時が。うん、僕とかだったらもうめっちゃレベル上げていって、倒してライアンが仲間になった時のライアン弱いんですよ、レベルが低いんで。
ああ、そうそ う, もう。僕も最初言ってたけど、ライアンは弱いイメージだったんで、昔はもっと上げてたんでしょうね。
まあでも、まあ楽しんでは楽しんでますよね。
ああ、そうですね。
だ
から何が悪いって、一章の時に、
ええ、
装備を買ってすぐに塔で拾ったっていうのが一番ダメな思い出なんですね。
あれがきつく残ってるわけですね。
そうそうそう。あれから、うん、拾えるんちゃうかって思うんやけど、あれからね、ほとんどないですね。宝箱に。装備が入ってるということが、
うん。なんか、イメージはないですね。
一章だけでしたね、ほぼ。で、しかも、この、パーティーメンバーがどれを選べばいいかっていうのはすごい悩むんですよね。
ああ、もうその場の最強装備じゃないですか？
最強装備を誰に持たせるか。
あ、僕全員持たせますね。そっからスタートですから。
めっちゃ無駄じゃないですか、それ。
いやいや、それ、揃えてから気持ちいいっていう感じですよ。
ああ。
もうそういうスタイル、大体そういうスタイルと思いますよ、僕。の方が多いと思いますよ。
嘘、いやいやいや、4ぐらいからは、3からかな、使い回しですよ。一番いい装備は、その主人公に持たして、
その、特殊武器とかまだ別ですけど、うん、店で買える同じものであれば、全員持たせますね。
ほんなら一気に全員いらなくなりません、それ。
まあ、それはもう売ればいいじゃないですか、また、その、買い替えの時は。
あ、だから、
うん。
その、主人公が持ってたやつを、ライアンに持たして、うん、ライアンが持ってたやつを、クリフトに持たしてみたいな、この、お下がり制度。
あ、買い揃えるまではそうですよ。
ああ、それが、僕は
順々で。
してないですね。
順々で。それで全部が揃ったらもう、バッチシって感じですね。それまでその経験値上げるんで、お金貯めるんで、レベルも自然と上がるんですよ。
ああ、それをやってたらめっちゃ時間かかんないですか？
ああ、まあ僕それが好きですからね、経験値、レベル上げるのが。だからそういうところにアイさんみたいにつまずくことは全くないんですよ。常に圧勝なんですよ。
そのプレイはね、
ええ、
ドラクエ3の時に、
ええ、
2周目以降はそういうプレイしてましたね。
あ、
うん、その、一番いい武器が揃うまでは次の街行かないとかいうのは
やってた。僕もいつも兄貴のプレイを見て、兄貴がそうなんですよ。
うん、
兄貴が全然兄さんに揃えずに行くタイプなんですよ。
うん、
さっさとクリアしたみたいな感じで。僕はもうそれが嫌だって、もうなんで戦えないのに思って。じゃあ死ぬんじゃんみたいな感じで思ってたんで、もう慎重になるんですよね。これはいつか、ま、みんな聞いたら多分分かれると思いますよ、完全に。
これ聞きたいですね、みんなどうしてたか。俺だって3だけですもん、それやったん。あとはもうお下がり制度ですよ。
ああ、もう俺はみんな均一制度ですよ。
均一制度は無駄な気がしてしゃあないな。
いや、無駄だって経験値もらえるわけですから、その分。
次の街までしか持たないじゃないですか、その装備。
それ分戦うんで、
うん、
自分自身が強くなるんですよ、キャラクターが。
あー、なるほど。
そうせんと前に進めんタイプなんですよ。
なるほど。これちょっとぜひ皆さんからのお便りをお待ちしましょう、
ね。そうですね。はい、はい。これで、じゃあ、ご視聴みんなが揃って、今度はサンドハイムに向かうとこで、次ですね。
そうですね。
わかりました。
はい。
楽し
みですよ。はい。ということで、お相手は、兄と、
市川とミルクでした。
それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。